皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間です。野木良日さんです。
こんばんは、ムエです。
こんばんは、ウヨチータです。
じゃあ点数を、恒例のごとく点数いっていきたいと思います。野木良日さんは99点です。
ムエさん90点です。
ウヨチータさんも90点です。
あれは珍しい、点数高いですね。これは素晴らしい。殿堂入りしてもいいんじゃないですか。初の、初いことじゃないですけど。
90点超えって珍しいよね。
3人とも90点超えの珍しいですよね。
まあ、今日の映画、あ、これ NG ワードやけん、なかなか言いにくいな。やめとこ。すごい言いにくいよ、今回の映画って、感想が。
まあ、でも、つまり、ハリウッドものにしちゃものすごく緻密なストーリーで、でそれでいてだれることもなく
飽きさせず
飽きそうなところでポッと展開が変わるという。
なるほどなるほど。
で、まあところどころご都合主義もあるんだけど、
矛盾がまあ突っ込みはあるんやけど、それほど大してこれおかしいやないかみたいな感じのところも少なかったと思う。
僕の99点の1点マイナスはですね、中にちょっと背の低いあの女性が出てくるんですけど、その方がね、ミシェル・ロドリゲスさんだったら満点なんですよ。
ロドリゲス姉ちゃんだったらね。
ロドリゲス姉ちゃんが最近出てくる映画で出くわす役柄と同じような展開を多分するんですけど、
そう
ああいう展開だったらロドリゲス姉ちゃんだろうっていう。
ああそうやな、ちょっと今回の女性はちょっと華奢な感じがしたけど、
それぐらい言わば今回は主人公とヒロイン以外はもう雑魚ですよね。全員雑魚。
まあ主人公って2人よね。あの2人だけよね。
あの2人、あとはもう言ったら主人公がおって、次になんかサブキャラがおって、雑魚がおってやけど、主人公以外みんな雑魚ですよね。
あとはもう敵側がどれだけ強力なやつかだけよね。
そうですね。
だけ主人公2人と敵がどれだけすごいパワーを持っとるかとかで、最終的に、ものすごいボスキャラが出てくるんよね。
そうですね。なんか本当だったらもうちょっと雑魚キャラが主人公を助けるシーンもあるんですけど、まあ助けるっちゃ助けるんやけど、いてもいなくてもなんとかなったんじゃねとかいう、なんか足引っ張るとまでは言わんけど、もうちょっとなんか主人公を助けてもええんじゃないかっていうぐらい主人公にスポットが浴びすぎではあるけど、別にそれが不満ではない。
逆に絡みが少なくて潔くてよかったんじゃない。
そうですね。
ストーリー、そうですね。ストレートで
変に絡んでくると人間関係がどうこうで悩まないかんけど、
恋愛感情がどうたらこうたらとか、
そうあの三角関係がどうたらこうたらって あれちょっと余計よね、あの感情の湧き方、
横道にそれすぎるんですね。
そういうの一切なくてスパッと潔くていいですよね。
ちょうど約2時間ほどやったけど全然飽きなかったね。
割とこの人の主役の俳優さん、この人が出てくる映画って割とスカッとしてるのよ。スカッとスパッとが多いですよね。
そうよね。
なんか納得いかんっていうのはあんまりないですよね。
昔僕この人の主演の映画見たんやけど、あのお酒作る映画があったんですよ。これは面白くなかった、全然。
あったなー。
これは全然面白なかった。
敵が、丸パクリやったのが、ちょっと私の、点数がちょっと5点ぐらいマイナスで、もう5点マイナスっていうのが、最後の最後で、そこでっていう場面だった、最後の最後が。
あ、そうなんかな。僕はあれ最後の最後は別にええんかなっていう気がしたん
だけど、確かにちょっとつじつま、あっこだけちょっとつじつまが合わないところもあるんではあるけれども、確かにあそこ説明できないですよね。なぜあそこなのかっていうのが。
でしかも具体的に説明しろと言われるね。
しかも敵は 謎の消失しましたって言って発表があって、いや消失したのは遥か後の時間だろうって思ってたんですよ。でちょっとそれでマイナス5点で、まあ、合計マイナス10点。
ほうやね、言うたらそのあたりがちょっと辻褄が合わんとこがないね。
あとはもう全部自分の中では納得できたんで。
今話に出たけど、あのモロパクリじゃないかということはイコールあれ風の谷のナウシカですか？
うわ、いやでも風、ああでも風の谷のナウシカの場合はあれってオウムでしょ？うん、でもあれは大自然の意志で動いてるんでしょ？
あそうか、そう言われてみれば、うん、筋としてはいかん、違う、
司令塔がいますからね今度の敵は。
あそうやね、うん、
なんか僕はね、あの敵キャラがね、あの敵キャラ単体で見たらあれドメドメと思うんで、主人公の側のデザインはしっかり作り込んだのに敵キャラ全然作り込んでないよなっていう、 うん、もうちょっとオリジナルのキャラクター考えてもよかったんじゃないかいう。
なんであんなにグロいの？
やっぱり人間が見て生理的に受け付けられないような姿をしないといけないからじゃないですか。
でもどう見ても知的生命体には見えんよね。
なんか俺設定上さ、あれ、ウイルスのような気がするんですよ。
あと今回スパッとした終わり方をした要因の一つに、うん、最近流行りの続編めいたことをやっていないっていう。
ああ、ありますね。
最近はね、最後の最後に敵キャラの雑魚が一匹だけ生き残っとったりとか、悪巧みを考えとる人間のにやりとした笑いで終わったりとかする。最後は主人公の笑顔で終わりますからね。
でもあの
主人公がっていうのもあるんですけどね。
でもやる気満々な笑顔のように見えたよ。
やる気満々やな。
この姉ちゃんなんとかしてやろうみたいな笑いに見えた僕って心が歪んでるのかしら。
まあ最終的にね、主人公もね、真人間になっとるわけではありませんので、あのお兄ちゃんがちょっと次回作で狂ってしまうっていう可能性もなきにしもあらずですけど、
うん、まあでもあの人の場合そう続編みたいなのやらんことない？
まあシリーズまみれの人もおると考えたら、
あの人は一つかそれぐらいやろ、うん、で続編みたいなのもないし。
シリーズまみれといえば誰？
シリーズまみれと言ったら誰なの？
やっぱおらんのじゃないですか、シリーズまみれの人って。
なんとかの戦艦によく出てる人はどうですかね？
あれはね、あれはね、日本、あれはね、日本人が勝手にシリーズにしてるだけなんよ。あ、いつも現代は全然違うんやけん。
いつも黙りこくっとる人。
いつも黙りこくっとる人。頭が V 三角形にハゲとる人。
あ、一個思いついたんですけどね。指にはめるやつでは魔法使いで、別のやつでは超能力者で出てくる。どっちもシリーズも出てくるっていう。
黒いスーツ着て、うん、一方は、うん、あ、一つはあれよね、指輪はめる方は割といいキャラで
出てくるよ、ね、善人なんですよ。
善人で出てくるよね。善人、
うん、もう一方は悪人。
もう一方は白いワイシャツに黒いスーツで出てくるやつよね、うんうん、ほうやな。お前言われてみればそんなシリーズものってないんか、うん、宇宙戦争とかぐらいかな。もうおとぎの国の映画会社になってからはあんまり期待はしてないんやけど。え、なんでみんな黙っとん？
え、意味わからないんで。
宇宙戦争ですよ。宇宙戦
争。まあ宇宙戦争の、まあそうなんですけど。
その前のもしか、俺もようわからなかったね。白い服着て黒いなんとか。
ちょっとガタするけど、うん、X メンのことですよ。
え？
やばいずれてる。
僕マトリックスとロードオブザリングの人のこと言うんか思ったんやけど。
いや、マトリックスる、あースミスさんか。
スミスで真っ黒の服着て悪党やん。
あー、うん、あー、うん、2人おったん、そっちか、
そっちか。
どっちやったん？
ホビットの、
そう、
ホビットの主人公、
魔法使いで、もう一方はプロフェッサーじゃない方、
杖持っとる人でしょ。
杖
持
っとる人。
ホビットに
杖持ってきた。ランダルフ？え？
ガンダルフ。
あの人 X 面にも出とった。
X メンの悪党よ。
うん、あ僕 X メン見て、知らんのよ。
X メンのね、
でも最近は見たけど知らんのよ。
X メンの今の最新作はね、ガンダルフね、めちゃくちゃかっこいいけん。
あの X メンのウルバリンシリーズ以外には全部出てますよ。
ああ、僕はロードオブザリングやけん、僕はもうあの人があのエージェントスミスのことを読んかばっかりのこと
だ。スミスはリングの時は影薄かったもんね。うん
でも前任の役やったよ。
前任。
前任
エルヴ。
前任エルヴ。
そのことを言うんか。
だからちょっと、
ちょっとあれ
と思った。
まあ白、まあスーツ着とったよなと思いながら、うんと思って。
ちょっと髪を取らなかったな、今のは。ということで、うん、今回の主人公のお兄さんも、お兄さんじゃないよね。もう50超えたもんね。
もう3ですよね。
おっさんよね。
俺、同い年なんですよ。
なるほどね。
この間、青年カップ見て、
若いよね、そういうの見たらね。
頭植毛かな。向こうの人って 100% ハゲるでしょ。
50%。遺伝的に。
ほぼ 100%。
もう純血である以上。
アングロサクソン系は。
多分50超えたらほぼ間違いなく。
やっぱり植毛かな。
うん。ほぼよ、うん。絶対とは言わんけど。
キアヌ・リーブスの、キアヌ・リーブスの植毛かなと思うんですけど。
あー。かっこよくハゲるからいいじゃないですか。
うん、頭の形が。
でも今回の主人公ハゲは想像したくないですよね。
いつまでたってもこう青年っぽい感じ
よな。そうそうそう。かっこいい役で。うん、
かっこいい役でいつまでもかっこいい役でいてほしいな、うん。最初デビュー当時ぐらいの頃の映画を見たことあるけど、なんやこれ風采上がらんやついと思いよったんやけど、もう。
なこういう風に下手に面白い映画は感想が話がそれてしまう。
まあ次回作は感想盛り上がりそうですね。
あ次回作は多分盛り上がるね。
うんうん、あんなのあれじゃないとか言い出してない。うん、あんなの絶対許さんとか。
いや本当映画あんまり面白すぎてもなかなか感想言えんね。
そもそもこの映画部の趣旨って面白すぎる映画は見ないはずだったのに、いつの間にか安全牌ばっかり取ってみて、これやったら大丈夫やろっていうやつ切り身なんですよね。
本当は対策主義はやめようかというのが、
そもそもの発端は B 級映画だけを見ようっていうことやったのに、いつの間にか A 級ばっかり見るんやね。B 級全然見やへんのよね。
最近見てないね、B 級は。
あのね、今日お昼ね、話ちょっと違うんですけど、白夜行を見よったんですよ。うん、ウヨチータさんは知ってます？白夜行っていう。東野圭吾原作で、ドラマにもなっとって、映画の方は、堀北真希で、ドラマの方は、ウヨチータさんの嫌いな綾瀬はるかなんですけど、まあ、サスペンスなんですよ。結構面白かって、ウヨチータさんの奥様が、8日目のセミやったっけ、
うん、
あれ、うん、おハマりになられたんですよね、うん、原作も読んだんです、うん、ああいうタイプ、過去にちょっと傷を引きずって今影を持ったまま生きとるっていう話で、うん、末路は悲惨っていう、うん、僕ああいうタイプ、ああいう映画大好きなんですよ。若い頃、子供の頃とかにちょっと事件とか事故に巻き込まれて、それの後遺症をずっと残ったまま大人になって、大人になってもまだその後遺症みたいなもんがまた再発するとか、ずっと引きずったままとか、それでそれを追いかける、あの突き止めようとする刑事が現れるとかいうような、ああいう展開大好きなんですよ。で永遠の子っていう、あの愛媛松山出身のね、天童新さんのあの人が原作した永遠の子っていうのも似たような展開なんですよ。子供の時に事件があって、子供の時のその事件はずっと全員覚えてるっていう、うん、で今回その白夜行を見て面白かったんで、まあお二人もし見る機会があったら、我らの映画部で日本のサスペンスって全然見ないですよね。ちょっと日本のサスペンス見たら、
見てないね、
反省会で盛り上がるんじゃないかと思うんですよ、
うん、
ちょっとその影のあるやつ、
そうなんかな、サスペンスは見てないね、見たことないね、
うん、
一回も、
ただの刑事物ではなくて、ちょっと影のある深い、見終わった後にドーンと沈んでしまうよねやつ。身も蓋もないよなこれって、浮かばれんよなこれってとかで、
最近ちょっとサスペンスとは違うけど題名出すけど、役所広司の乾きっていうのを見たけど、これもドーンときたね、最後の、最後には、
まあ、そういうのを映画部で見たら、
あ、多分
反省会盛り上がるや
つ、相当盛り上がっとったと思う。
あの主人公の立場になって考えてみたらとか、こういうのって嫌やねとかいうような感じで、ここの演技うまいよねとかいうような感じで、なんかその白夜行もあの男の男女の主人公がおって、幼馴染みたいな感じで大人になっていくんだけど、一方は犯罪に手を染めるんだけど、もう一方はあのその犯罪に手を染めた使徒に助けられてどんどんどんどん出世するんですよ。最後に男の主人公の方は死んでしまうんだけど、その島でも踏み台にして出世するんですよ。本当は心の中では傷んでるんですよ。なんか自分の相方が死んでしまったっていう、でもそれを悲しみを全く表に出さずにどんどんどんどんその出世街道上がっていくっていう、ああいうなんか腹黒い女っていうか、本当は腹黒くないんだけど、悲しい運命を背負ってるんだけど、はためにはちょっと腹黒いよねっていうな、ああいうの好きなんですね。
力説しますね。
なんか今日の今日の映画よりも昼間の白夜行の方がズキンと、今度テレビドラマもあるんで、ちょっとこっちの方も見てみようかなと。まあ大好きな綾瀬はるかが出てるんで、あの相方の男の方はあの山田孝之なんで、まあ、いや、両、あの山田孝之もカメレオン俳優ですからね、まあいいんじゃないかと思うんですけど、まあそんなわけで、
いいかということで次回期待しましょうか。
はい、それでは皆さん、さようなら。